熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、今週も始まりました熱血ですけれども、ちょうどね、先週かな、ラジオなんですけど、ちょうど英語スクールのね、イングリッシュツアーがありまして、浜松フルーツパークに同行してきたんですけど、今週の火曜日です。これがね、まあね、久々のバス旅行で、あと暑かったんですけどね、相当、まあ、ちょっと一人だけね、熱中症気味の子もあったんですけど、問題なく解放して良くなったんですけど、まあみんな楽しく遊んですけど、まあでも気抜くと子供たちは元気ですね。やっぱり本当に外も出ないことはないし、ちょっと見ることもあるんですけど、やっぱりずっと水飲んでとかね、様子見ながら気をつけて、その公園内、フルーツパーク内をね、見てたんですけど、まあでもやっぱりあれはね、本当私たちに比べると本当に元気いっぱい楽しそうに行ってくれてて、ちょうど朝8時過ぎぐらいかな、バスで出ましてね、本当久々の4年ぶりぐらいのバスツアーなんで、ね、コロナ禍できなかったんでね、バス乗って行けたなんて本当みんな楽しそうで、まあ夏の日のいい思い出になったかなと思いますけどね、まあ結構外で動いてて、まあその昼間なんかバーベキューだったんですけど、まあなかなかこうね、暑い中での美味しいんですけどね、やっぱり外で食べるっていうのはやっぱりなかなかこう全然暑くなってくるなと思って、まあそんな思い出で行ってまいりましたけど、まあ今日もねちょっと暑かったけど、まあね、なんか雨も降ってね、ちょっと天気もね心配なんで、私も毎年ね、すごい雨降ってたんですけど、東北は本当に毎年外国人の先生たちのキャンプで、イングリッシュキャンプって言って小学校とかに行ってるんで、結構ねああいうところも少し心配で、連絡したりもしてたんですけど、やっぱり天気もね、雨が降ったりもう暑くなったりで、なかなかねというとこなんですけど、まあ夏休みにも入りましたんで、暑い夏ですが、なんとかこうみんなにね、乗り切っていただきながら、充実した夏をということで、まあアニグローバルエデュケーションの方もね、朝から生徒さん来てて、いつもは本当ね早くてもやっぱり夕方じゃないですか、まあお昼ぐらいから授業やったり、学校さん行ってるね、学校にも行ってるんで、まあいつも動いてはいるんですけど、生徒さんが来るっていうとね、やっぱりなかなか夕方が多いんですけど、朝からやっぱり来るとまた違う雰囲気ですよね。やっぱりまあまあ来てくれてるんでね、朝から勉強したり、アクティビティやったり、ネイティブ先生と触れ合ったりということで、朝から動いて、そして昼からまあね、中学生とか高校生中心の講習会も始まってということで、もう夏真っ盛りを迎えている兄グローバルエデュケーションも見ながら、ああ夏始まったなと思って、私もなんかその雰囲気で見てますので、まあちょっとね、もう夏休み始まった感じ夏がの僕らの夏がスタートしたって感じで、まあこのまま、突き進んでいきたいと思ってるところなので、今日もまあそんな思いを伝えながら放送していきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱あった 843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、夏の過ごし方とか、夏休みこうしてるよとかね、夏の思い出なんかもあれば送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
田先生。
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ということで、夏休みも入りまして、今日ねちょっと豊橋駅ね、まあ、最近ちょっと新幹線の事故もあったりして混んでましたけど、今日もなんかすごい、今日は別に事故じゃなかったんですけど、まあ、駅行きましたら、まあ、人が多いですね、本当にね。まあ動いてらっしゃるんですかね。とあとやっぱり渋滞もさっき多かったから、まあこの金曜日ね、まあお休みの方もいるかもしれないし、夏休みだからってお出かけの方もねいるのかもしれないですけど、やっぱりこう駅とか、まあ、道は混みやすいですかね。まあ人が出てるなっていう印象は前からあったんですけど、まあ暑い暑い割にはという点ですけど、まあ家にいる方もね当然いると思うんですが、まあ外出てっていう形とか、まあ確かにまあさっきねちょっと言ってましたけど、まあ夏になるとなんか始めたりとかなんかやったりとかイベントとかやっぱり多いので、やっぱり外出てくる機会は当然増えやすいかもしれないね。でもまあそうですね、でもこの暑さだとなんかあんまりこうねえ、もうこれ以上になるとちょっと厳しい気もしますけどね。もうちょっと歩くと汗だくですし、ちょっとするとなんかやっぱり、ねえ暑いので、まあ、扇風機持って走ったり歩いたりしてるの結構増えてきましたんで、私も仲間が増えて嬉しいなと思うんですけど、このやっぱ冷房と暖房の差でね、まあ暖かくなったり暑くなったり、まあ、冷えたりっていうのちょっと温度差がね、体調管理なんかちょっと難しいのかなっていうところもやっぱりあるんで、まあ私もなるべくペースは乱さないように、同じリズムでと思ってはいるんですけどね。うん、なかなかやっぱりこう夏の時期しかできないこととか、まあ、夏休みだから動けるとかあるじゃないですか。やっぱりだからまあそういうところもどうしてもやっぱりあるので、動かざるを得ない時はねやっぱりいっぱいあるんですけどね。はい、まあけどまあね、塾とか英語スクールも朝から動いてて、まあ、ちょうどインターンシャスクールもねサマースクールって、夏だけの学校も始まったりとか、まああとそうですね、いろんなところでやっぱりまあさっき言ったツアーもそうですし、イベントも多いので、まあ、先生たち比較的ね、忙しいんじゃないかなと。比較的忙しくなきゃいけない時期なんでね、とても忙しい、まあ、あとなやっぱり体験会とかね、やっぱりその人を入れて何かするとか呼んで説明するとかっていうのもやっぱりこの機会すごく多いので、ね、明後日もなんか兄グローバル高等学院の説明で、まあ、市のイベントですけど、イベントっていうか、まあ、主催されているものなんですけど、通信制のね説明会みたいなのがありますので、私もそこに来たりとかしますし、結構いろんなねものが行われてくるんで、まあその都度その都度ねいろいろやることもあるんで、動いてはいるんですけど、まあやっぱり なんだかんだでこう予定がどんどんね、決まっていくような感じの、そして授業も増えてるし、気がつけば9月みたいな。まあでもね、勉強していく中では気がついたら9月じゃ遅いですから、気がつく前に9月になってないとね、あんまり余裕見てると良くないんでね、まあこの時期、宿題とかあるいはまあ学校のね課題なんかもそうですけど、早めにやっていかなきゃいけない時期でもありますから、まあまあまあ終わってる子たちもいるみたいなことも言ってましたけどね、まあそういう余裕があるとね、まあ夏も過ごしやすいのかな。はい、まあでもね、夏は結構私も、いろいろやっぱり思い出深いというか、やっぱ子供たちと触れる時間が多いのでね、まあやっぱりこういろんな思い出も残ったりとか、あるいは、なんか夏ってこうなんかひたすら頑張ってるこうセミの声、なんか日焼けした子供たち、T シャツみたいなキーワードがすごくありまして、だからまあどっちかっていうと、まあ、そういう風にこう、自転車で通ってくるみたいなね、なんか朝からずっと勉強してるみたいな感じの、 なんか重いこう雰囲気がずっとねやっぱ頭の中に夏って残っちゃってるんで、うん、まあこれはもうどうしようもないぐらいそんな感じですよ。どうしようもないぐらいそんな感じって言えんですけど、もうなんかそれ一色な感じではあるんですけどね、うん、まあまあそれもねまあいいかなって、やっぱ夏はこうなんか子供たちと一緒にね、賑やかにしてるのがやっぱりまあ頑張らせてるのがやっぱり楽しいんで、まあそういう困難を考えながらね私も過ごしてますけれども、まあただまあちょうどその夏休み入る前に話をしてたんですけど、やっぱりこうだからこそですけど、やっぱりやること自体をこういろんなことがあったりとか楽しくなってくるんで、楽しくなったりとかするから、まあ楽しいことはすぐに終わってしまうっていうか、やっぱりね出かけたりとか待ち遠しいものはやっぱりなかなか来ないけど始まったら終わっちゃうみたいなところありますから、やっぱり勉強もやりたいこともやっぱりいろんなこともやっぱり前もってある程度ねイメージしておかないと、全てまた次の機会に持ち越してしまう。特にまあ社会人の方はね夏だからといって、まあ、お休みある方も当然いますけれども、まあ子供たちの方がね気がついたら終わっちゃってるってことになるので、気がついたら終わらないように、まあある程度今まあまだ7月ですからこの段階でいろんなこと考えてまあ準備して計画していくっていうこと自体は大事かなと思いますね、うん、ちなみにもう私たちはどっちかというと冬もっと言うと春の話になってますからねもう計画どころじゃないですけどね、もうどんどん先の話になってるんで、うん、まあちょうどまあ今まあ一メインで考えてるのはまあちょうど早いって言われるかもしれないけど10月ぐらいのイベントの話とかね、もう当然ですけど佳境に入ってきてるんで、まあ夏に入った時にはもう次のシーズンのことを考えちゃってるんですけどね、まあ皆さんもねそんな風にちょっと始まり夏がこう来たって感じの時だからこそ、ちょっともう一回自分がすべきこととかね、自分がやらなきゃいけないこととか、まああっという間に夏が終わってしまうはないように、まあ終わってもいいんですけど、まあ思い残さないようにちょっと今この時期考えてみてもいいのかななんて思いますね。まあお盆ぐらいまでにはねなんか考えていきたいですね。はい、ということでこの後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ Never Fall in Love Again。 ールサスで Never Fall in Love Again をお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中澤さんもおさむさん中澤先生が最近気になった記事でいくことをピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストなども出るかもしれません。皆さんも一緒に学びましょうということで、まあねーというか、まあもうニュースというか、まあ、いっぱいありますよね。まあ、順番に追っていくのもあれなんですけど、まあでも今だいぶね、やっぱり五輪ね、やっぱりオリンピックの話題結構まあ盛んじゃないですかね。やっぱりもういよいよ始まるぞってことで、やっぱりなんか今回なんかちょっとね、私も前がちょっとね、前があったらって言っても、やっぱりコロナ禍だったってもあるかもですから、またちょっと違う感じになるかもしれないですけどね、まあ、ちょうどね、皆さんそのオリンピックのことはもう100も承知だと思いますし、もう、ね、今日開会式も行われていくと思うんですけど、そうするとまあ一番気になるのは、まあ今ちょうどその時期でよかったかもしれないですけど、円高になってますよね。ニュースで急激な、前もちょっと円安円高の話したんですけど、なんかあまりにもちょっとトピックとして前ちょっとね、いろいろご相談いただいたりとか話してた時も、まあ私が別に経済専門家ではないんですけど、なんか普通にね、今円高になってるんで、円高になってくると、まあちょっとやっぱりこんだけ変わると、まあ皆さんあまりね、そんなに見てない人もいるかもしれないですけどね、160円、1ドル160円の価値があったものが直近だと152円ぐらいまで下がったタイミングもあったかなとか、8円違うんでね。そうすると 5% ぐらいは違うわけですよね。そうすると、まあ、だいぶ違いますよね。その、ヨーロッパ行くのも、まあまあ飛行機代も含めても高いんですけど、まあどのタイミングで買ってるかにもよるんで、まあ今から買ってるとあんまり、今から買うっていうとちょっとね、恩恵あったけど、ちょっと前だとかなり、まあ高い円安の状態なんで、日本人は高く払ってるかもしれないですけど、だいぶ変わりましたもんね。まあこのオリンピックって今から飛行機チケット取っていく人にとってはまあいいかもしれないし、まあまあ言ってもまだ150円台半ばぐらいなんで、まあちょっと海外行く方にとっても、まあそのすごく円高になってっていうことはないんですけどね。うん。まあ、なんで起こったかっていうところもあるんですけどね。まあ、オリンピック行くのはちょうどね、嬉しいんですけど。まあ、あまりにもだったんで、ちょっとそれも触れなきゃいけないかなと思ってるんですけど、まあ、多分、これはどういうことかっていうと、日本円を買う人が増えてるっていうことなんですけど、まあ、日本円を買って、ドルを売るっていう思考になってるだけなんですけど、そうすると、なんで日本円買いたいかっていうと、まあ、アメリカとのね、日本の金利の差があるんですね。で、アメリカは今、今、景気、インフレですごく、物価がむちゃくちゃ上がってたんで、物価が上がるときは、金利を高くするっていうのが、まあ、基本ルールなんで、金利が高くなりまして、物価がインフレってで、まあ、物価の上昇がすごくあるとですね、まあその金利を高くしてそれを抑えるっていうことをするんですけどね。まあ日本はその逆、まあ日本逆って言っても、まあ日本もインフレになってるんで、まあそれを抑制していくのか、まあちょっと、まあ今までゼロでやってたんでってことで、最近なんかね、銀行さんも金利がついても知れてますけど、まあそれでもまあついてきてるじゃないですか。まあそれはまだ確定してないんですけど、アメリカはアメリカで決めて、日本は日本が日銀が決めて、日本銀行決めてるんですけど、まあちょっとね、これから日本の金利も上がるんじゃないかみたいな憶測が出てると。でそうするとアメリカは今ちょっとこう物価が落ち着いてきたから金利下げようかって話になってきて、で金利を高くするとこと金利が下がってくるとこどっちがいいんだって話になって、まあ一部日本円を買うっていう動きになってるっていう話ですね。そうすると日本円を買う人が増えるから、日本円の価値が高くなるから、基本的に う、まあ難しいね、ラジオで言うとね。でもまあそういうことなんですよね。だからまあ金利差が縮小していく、まあ縮小するっつっても、今ね、あまりこう、私も別に銀行マンとか経済専門家ではないんですけど、アメリカの政策金利とかって、あの 4. 何パーとかね、あの 4% とかいう金利なんで、あの普通ね、ちょっと感覚がまあ今の日本だとちょっと持てないですよね。うん、それが基準になっちゃってるんで高いじゃないですか。だから日本の方がどんだけ上げるかわからないですけど、まあ上げてもそんなにね、そこまでは到底いかないと思いますし、無理だと思う、無理というかもう物理的に無理だと思うんですけど、まあ、そういうこともあって、なんか結局まあいろんな他にも要素はあるんですけれどもね、かなり変化したという話らしいですね。まあ、ちょうどオリンピックも見に行かれる人いるんですかね。私もなかなかフランスはちょっと遠いので、まあ、行くとか行かないとかっていうところもなかなか行ききれないんですけど、ねえ、やっぱり近いとね、やっぱり皆さんも行く行くって話になるし、今ちょうど、まあちょうど今ね、さっき言った円高あてで、ちょっと、日本に、円にとっては、日本円を使う人にとってはいい感じにちょっと降りしてきたんであれですけど、もともとマックスの頃に多分チケット買ってるはずなんで、まあまあね、大変な時ですよね。うん。だから、まあ、ちょっと気になってしまいまして、私も今日、あの、前一回喋ったことあるんですけど、ちょっと話をしていこうかな、なんて思ってますけど。まあでもね、トランプさんがね、あんな襲撃されて、まああんなにガッツポーズしてすごいですよね。まあああいうのもやっぱりアメリカがこれから動いていくっていうのはまだ何も決まってないんですけどね。だから決まってないからこそいろんなことが起こってくるのが、なんか予測で動いてしまうから動きは極端になっているのかもしれませんね。うん。やっぱりその、みんな予測で動くんで、やっぱりね、今後どういうふうに世の中になっていくとか、アメリカどうなるんだろう。じゃあ、トランプさんとバイデンさんって、バイデンさんが履行されなくて、ハリスさんが来てとかっていうアメリカのニュースではあるけど、私たち日本人にとってもやっぱすごく大事で、トランプさんはすごくアメリカを守る政策をしますから、まあそういう意味で言うとすごい私の生活にも結構直結してきちゃうこともいっぱいあるんですよね。だから、まあ、全米での国の政策が、まあ全部あの日本に影響を与えるってわけではないですけど、少なからず回り回って与えられていくってことで、特にアメリカとか、まあは、まあ、私たちの関係性深い国ですからね。当然大統領変われば影響はかなり出てくると思いますし、まあトランプさんですからね、相当影響あるんじゃないですかね。うん。まあという、なんか、まあそっちに行くんじゃないかっていうね、話の中の予測もありつつ、すべてが動くということで、なんか大きな動きになってしまうというね。すごいですよね、やっぱり世の中の流れっていうのは。だからやっぱり私たちがそこに関して興味を持ったり関心を持ったりっていうことはやっぱりすごく大事なことだと思いますし、一つのニュースから派生していく、まあその一つを知っていろんなものを付帯させて勉強していくっていうこと自体は、私はやり方としてすごく賛成で、紐解いていくことが多いので、そういう勉強方法って結構お勧めしてるんですよね。だからまあ今日みたいなのをきっかけにして、ニュースをそのニュースだけ見るんじゃなくて、なんでどうしてって聞いて気になっていくのが勉強だと思いますので、はい、まあ、そんな意識もあのもらってもらう、まあこれでオリンピックはみんな調べてもらい、円高は調べてもらいって言ったらね、ものすごい世の中の経済の仕組みや世の中の流れもつかめてくると思いますので、今日はちょっとピックアップしてみましたということで、以上おさめのメダリスのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時35分です。エンディングの時間になりました。はい、今日も暑い中あっという間にエンディングになってしまいましたが、ちょうどね前にね、なんかねちょっとあの 最近面白いなと思ったのが、ポジティブシンキングとネガティブシンキングでね、あのポジティブって前向きでね、ネガティブってこうちょっと否定的に考える。でもポジティブとネガティブはどっちがいいどんって、なんとなくみんなポジティブの方が良さそうな感じするけど、あのネガティブに考えていくことがいけないのかっていう話になってね。なかなか奥深いでしょ。エンディングとして適当かわかりませんが、だからまあネガティブに考えるのは好きな人っていうのはやっぱりいるんですよ、一定数で。絶対いますよね。ネガティブな考え方が全部がダメだダメだじゃないんですけど、なんかその反省を振り返るみたいな感じとかね、ああやってしまってしまったしまったみたいな考え方とか、何やってもこうまた気にしないみたいな超ポジティブみたいな考え方もあるから、それが全面的にどっちがいい悪いじゃなくて、ネガティブの人がポジティブに考えるのはやっぱ辛いと。変な言い方ですけどね、あの前向きかけていいって世の中の風潮ですけど、やっぱりそう考えちゃうものを無理無理、その例えば前向きに持っていくと、やっぱりモヤモヤするし、考え方が辛いと。ね。だから別にあの、ネガティブっていうか、その、少しこう、いろんな失敗を悔いたりとか、まあそういうことを思う人は別にそれはそれです。それもキャラクターなんで、ね。そういうふうに考えたらどうですかみたいな話をちょうどした時が。ネガティブにポジティブになったら、なんで私ポジティブに考えなきゃいけないって、またネガティブに考えてしまうみたいな、よくわからないことになってしまうんで、そういう話をしてたんで、まあ何の話かっていうと、まあ要は、あの、いろんな考え方とか思いがあるんですけど、やはり、考えによって、やっぱり何がいいとか悪いとかとか、いや例えば、これをした方がいいとか、した方が良くないっていうところ自体も正解ではなくて、やはりこう、自分にとってが一番こう、いい心地がいいとか、自分がやりやすいとか、結果求めるものが何かというよりも考え方の取り方なので、うん、まあ、結果を求める、結果に向かっていくときにどういう考え方をしていくのが一番いいかみたいなところでね、はい、あの話はしてました、話したので、ちょっとエンディングで思い出しましたけど、ということで、あの、何が言いたいかというと、まあ、いろんな考え方がありますので、いろんな思いがありますので、まあ、そういうのをこう夏夜なんかにね、実行していくのもいいんじゃないかなみたいなところでちょっとお話を思い出しましたんでしてみました。はい、難しい話でしょうね、なかなかね、どっちがいいんだなって、どっちがいいってはなんかネガティブの方が否定されやすいけど、まあそうやって考える人もいますからね、あの一概にはいませんよね。だからまあそれはそれで自分を知って、やっぱり成長していくっていうことが方が私は大事かなと思ってるので、うん、まあ夏休みいい機会なので、まあそんなことも考えるとか、そんなこともありながら、あの、暑い夏を乗り切っていただければなと。撮り方って難しいですよね。夏が暑いの嫌だって言ってもね、まあ夏があるから冬があるみたいなね。やっぱり、あの、冬と夏の区別があるから、夏の意味も増すんじゃないかと思いますし、やっぱりあの、夏という冬の季節があるからこそ、あの、取れる食べ物だったり、野菜だったりも違うわけで、まあ、ね、年がら年中いろんな野菜ができている中でも、まあそういうのもいいことでもありますから、まあその、そういうことですらやっぱり全部春がいいとか、全部秋がいい、でもどこかでやっぱり何かしらの、ね、ことも出てくるでしょうし、まあやっぱり、暑い方が好きな方も、寒い方が好きな方もいますでしょうし、はい、ということで。ただまあ、あの、大きな流れで、あの、自分がやりたいことが向かっていくことっていうのはね、あの、皆さんそれぞれあると思いますので、はい。まあ、私もそんな話ばっかりいろんな人としてますので、まあ、基本的には頑張ってもらうんですけどね。はい、あの、ちょうどね、あの、アニーグローバルエデュケーションもそうなんですけど、まあ、ちょうど今、あの、そういういろんな講習会とかいろんなやってる中で、まあ結構体験会とか、あの説明会とか結構多いんで、親御さんたちもこういう話結構するんですね。はい。あの、もう考え方とか、やっぱり頑張っていただくためには、っていうことで、まあ中澤の方もですね、これからそういう教育セミナーとか、教育の、皆さんにこう、いろんな人と話し合ったり、語ったりする場面を結構増やしていきたいなと思っていて、まあいろんなこと聞いていろんなね、ところで勉強していただいたり刺激になってもらったりするのも、いいかなと思ってて。やっぱりあの、塾もそうなんですけど、まあ、この前もね、武田塾の豊 倉敷の校舎長も来てましたし、中澤塾の先生たちもそういう話をよくしてますけど、まあ、結局、自分でも頭で分かってても、やっぱなかなか行動できないとか、実行できないってことがいっぱいあって、まあ、どうしていいか分からないとかっていうところとか、どうやったらいいって方法論なんで、方法っていうのはやっぱり、なかなかこう自分でやっていく、作っていくのは難しいじゃないですか。で、まあ、だからその、いろんなことを取り組んでいく中で、まあ、やっぱきっかけとか、やっぱりその、タイミングってすごく大事じゃないですか。思い立ったら吉日とも言いますけど、だからそういうのをいろんなこと触れて勉強していくっていうのは、やっぱり自分にとってプラスにはなってくるんですよね。結局、やりたいことが明確であれば、到達点も明確なので、ある程度、どうしていくっていうことで、やり方だけ考えていけばいいじゃないですか。ね、だからまあこういう夏みたいな時期は結構そういう余裕はちょっとあるのかなと思っていて、でまあやっぱり後ろ行けば行くほどね、時期も迫ってくるし、1年が終わりに近づいていく期間があるので、ここら辺が本当にね、やりやすい時期ではあると思いますね。うん、やっぱりいろんなことを知って行動を起こしていく。もしくは今までちょっと行き詰まってたらここで生まれ変わる。とか、切り替える時期としては一番いいタイミングかなと思ってます。だから、どうしてもそれをね、逃してしまうとね、夏が終わるとそれがないまま行っちゃうんですよね。うん、そうするとなんとなく、こんばんは。ちょうど皆さん、お出かけしていただいてるのかな、手を振っていただいてますが、まあそれがないとね、なかなか切り替えも入らない夏だと思いますので、まあ、そんなこんなで夏を過ごしていただければ、いいのかななんて思っています。はい、まあ夏休みね、本当にでもね、気がついたらすぐ終わっちゃうんですよね。まあ社会人になって夏休みっていうのはね、またもっと短いですから、取られる方もね、まあ人によってね、授業も違うし、夏休みっていうものがない方も見えますからね。まあ大人はあれですけど、やっぱ子供の頃とか本当にあっという間で、なんでこんな早く終わるんだろうっていつも思ってるんですけど、うん、まあやっぱりなんか楽しいことっていうイメージなんでしょうね。だから早く終わった気がする。同じ時間しか流れてないんでね。うん、まあそんな夏でもあっという間、もう7月も最終回になりましたし、もう来月から8月です。もう半年以上、気がついたらもうね、オリンピックなんか見てたらあっという間にもう9月になっちゃいますから。はい、皆さんいろんな思いがあると思いますが、いろんな思いを叶えながら夏を過ごしていっていただきたいなと思っておりますし、私もちょっと7月が残り少ない、7月中にね、またね、ちょっとね、いろんな思いを馳せながら、後半に向かっていきたいと思ってますので、またどうぞよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私、中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you, take care! バイバイ!